皆さんこんばんは。フライデーナイトです。花金です。今日は今7時26分、夜の7時26分。もうね、私半袖半ズボンで歩いてるんですけど、またウォーキング通信なんですけど、全然人がいない。なんでだろう。全然人がいないし、今ね一人ね私の隣を横切っておりますが、花金なのに全然人がいないのって静かで、ね、そしてね涼しいの、すっごく。多分今20度あるかな、20度ないかもしれないって思った。ちょっと見てみますね。気温は何度でしょうか。うん、18度。18度ですよ皆さん、夏に。でもね、気持ちいいの、ちょうど18、19、20ぐらいって。平均気温がこれぐらいだとめっちゃ気持ちいいですよね。今日昼間は、27度ってどっかに出てたけど、全然そんな風に感じなくて、今日は私はもうストレスというか心配の日でした。今日はなぜかというと、40万円の円と40万円分のレアルを、交換するというね、儀式じゃないけどしました。その交換する人がおばあさんで、銀行も持ってない、ので携帯も持ってないという方でね。なのでお友達、あのラッケン法の先生の恵子さんが仲介してくれて、で私ね、レアルをだいぶもう分厚い本、もう10冊分ぐらいのレアルになったんですけど、それを、恵子さん一緒にちゃんと行ってくれて、で待ち合わせ場所まで一緒に行ってくれて、でその後恵子さんはそのおばあちゃん、レアルを持ったおばあちゃんを送って、家まで送っていったそうです。私はそのまんまもうタクシーで帰ってきたんだけど、もうそのレアルを下ろす瞬間、もらう瞬間、なんか隣に人がいるのもちょっと気になったりとか、それからそこから銀行をね出て、待ち合わせ場所まで行く時、もうね結構緊張。それで帰り、その40万円の現金を今度日本円で、持って帰る、タクシーで行ったけど、あ、なんか急に誰か出てきて襲われたらどうしようとか、私結構ね心配しちゃって、そりゃそうだよね、日本じゃない、ここってポルトガルでもないし、もうブラジルはさ犯罪大国だから本当に。でね、その本当はレアル私持ってきたくなかったけど、現金でね、でもそのおばあさんのためにっていうのもあったし、であとはそう、なんか本当は振り込みとかしたかったけど、でも円はね絶対に持って帰らないといけないから、よかったけどね。そうで買えました。でその現金をね、レアルを40万を下ろすのにもね、何日か前に予約しないといけないとかさ、なんだよそれみたいな風に思ったし、で、今日いろいろね、そのちょっと時間があったので待ち合わせまでにいろいろお話ししてたんだよね。でその時にもう彼女先生も銀行にほとんど預けてないって言ってました。それってね、中国の人がね結構そうしてるんだよね。そうで、もう銀行信じてないって言ってましたね。で私は今回のことで、何なの銀行って、ってすごく思ったし、ブラジルの銀行には、できたら一銭も入れたくないなっていうのは思いました。もちろんね、最近ほらインターネットバンキングで、手数料ゼロっていうのができたので、そういうのには移すんだけど、もうこのなんていう有名な銀行、大手の銀行には入れたくないと思ったね。サービス悪い、でキャンセルとかするのに全部電話しなきゃいけない、アプリでできると思ったらできないとかね、そんなんで本当 当に不便。そしてでももう私はブラジルに住んでてやるしかないから、今日は、まずカードの解約というのは、カードをね、契約してるとクレジットカードはどんどん手数料を上げていくんですね。最初はゼロでもいいよなんて言って、そっからバー上げてく、勝手に上げてくからね。だからそういうのももう嫌だから、とにかく手数料がないやつだけ残して、でそのもう一個の方はね、解約しました。で、今まで払ってたクレジットのちょっと分割払いとかも結構あったのね。結構って言っても3万ぐらいですけど、それももう全部一括で払ってブラジルでようかなと思って、その話もして、でカードの解約をして、でインターネットのインテル、バンコインテルっていうのがあるんですけど、それに全部入れて、ました。でブラジルにはもっと親切なね、ネットバンキングもあるので、それもちょっと解説して、であとは、ドイツのね、ビットコインにすごくビットコインフレンドリーの、ヌリバンクっていうドイツの銀行があるんですけど、それもね解説したんですね。そう、結構ねいろいろジリアンとかに教えてもらって、そういうお金一切ね手数料とかを取らない銀行っていうのに入れ始めたのと、まあ、あとはもうね、そう、銀行自体ちょっとどうなのかなってね最近は思ってる。で今日の話だと、お父さん亡くされた人がいて、その人お父さんの預金も一銭も引き出せなかったって言ってた人もいて、それもひどいよね、銀行のものになっちゃうんだもん。あとはこのブラジルのね銀行一回凍結して全部取られたこともあるって言ってる人がいた。だからねもうね銀行はね、大手の銀行は使わない方がいい。もうなんていうオワコンってやつですね。オワコンって何の略なんだろう。オワコンって何、今度教えて。オワコンですよ本当に銀行ね。でもそれにこう絶望を重ねてもうお金一銭も入れたくないみたいなのになって、よかったなって今回すっごい勉強になった。でもそれは銀行を持ってないおばあちゃんのおかげですよね。もし結構銀行のねうまくいってたら、そのままなんかちょっとちょろちょろと払ってなんてやってたけど、今回なんかムカつくこといっぱいあったから、銀行に対して。まあね、そこで働いてる人の責任は全くないし、それぞれにとっても親切にね対応してくださったんですけど、でももう銀行っていうものが本当にもうオワコンです。オワコンだと思います本当に絶望的。だからね本当にこういうのは、さっさとやめて、なんか自分の家に保管するもよし、でいいんじゃないかなって思います。そう、うまいところに、まあ、隠すかよくわかんないけど、そういうのすればいい。ね、中国の人たちも絶対中華料理屋さん現金しかね受け取らないからね、ブラジルのは。どうなんだろう、他のところもそうなのかな。あ、ポルトガルでもそうでした、現金しかダメっていう人結構っていうお店結構あって、カードはやってないとかね、そういうの、まあ税金逃れとかもあるのかもしれないけどね。そう、それはちょっと私は税金のこととかはちょっとねよく分かりませんけど、とにかく、銀行とブラジルという国の経済に絶望しますね本当に。しかも私が今回もらえる、積み立ててきた失業保険みたいなの、それがまあだいたい100万円ぐらいあった、円でするとね。でそのうちの、80万ぐらいがドカンと来て、で20万円が後から来るって聞いてたから、おかしいな、もう3日やっても4日だっても来ないと思って、 で今日会計のね、学校の会計の人に問い合わせたらおかしいって言ってて、まあ、彼女もね何にも知らないんだよね実はね。で2日で届くとか一気に振り込まれるとかね、そんなこと言って、全然一気じゃなくって、振り込まれた後、なんでその20万円最後の20万円来ないんだろうって思って言ったので、とした問い合わせてくれて、なんと皆さんもう腰抜かさないで、それ聞いたら、なんとなんと70歳になってなったら受け取れるっていうんですよ。これね、完全に死ぬの待ってるよ。だってブラジルの、平均年齢って多分70越してないんですよ。ひどくないですか、これこれももう完全に死ぬの待ってるよねって話になって、いやひどいよね、本当にひどい、本当にひどいよ本当にひどい。だからもうね、なんていうのかな、国とか政府とか大手のものとかを信じる、信じて、依存する時代っていうのはもうオワコン終わりなんだよね、終わりなんですよ。自分で守って、自分で作り上げて、誰かにこう何かを任せたりとか、特にね大きな力に、このね仲間っていうのはいいと思うんだ。だけどこの支配層っていうんですね、支配層に、頼ったり依存したりするのは終わり、終わりです。そう、それはねすっごく思った。だってもうさ、ブラジルはさ、もう本当にね、とにかくそのお金をねコントロール出せないようにしてるから、だからもう国民がさ銀行を支えてるみたいな、まあどこもそうなんでしょうけどね、ね、でしょ。で多分、いいことってまあねなくはない、マイレージとかにねなったり、ポイント貯めてマイレージとかなったから、クレジットカードで、でももうなんとなくそういうのもいいかなってすごく思いました。うんうん、それでポイント貯めてとかすごく得したりお得なことはあるけど、でもそこにエネルギー注がなくていいかなってすっごく感じたし、これからは自分でこうなんていうのか、稼いで現金で保管したりとか、そう何かに預けて増やそうとか、ポイント貯めようとか、もうそういうのはいいのかなって、ポイントカードとかも本当にいらないよね、邪魔になるし、ということで、全く結局でもそのクレジットだって私たちはまあポイントついたりとかしたけど、マイレージにもなったけど、でも結局そのクレジットの手数料ね、ブラジルで取られて毎月取られてるから、ちょこちょこちょこちょこ、結局そんなに得してないんじゃないかなって思うしね、だからもうそういうのやめ、やめです、もうオワコンです。オワコンの、何の略か今度教えてくださいおかしい。それでもうだから今日はもう緊張の一日でした。でも帰ってきてちょっと休ん でその後にみんなでヨガのクラスがあったのね、ヨガやってね、すっごくねよかった。もういつもとっても素敵な人たちがヨガのクラスに集まってくれてるので本当に良かったです。楽しかった、癒されて、でよし今日はまた歩こうと思って歩いてます。もうあれですね、本当に火曜日から結構断食に近い体も、だからねすごい不思議なんですけど、食べ物がね、食べ物もちろんね、メンタル食べ物運動、これで、体ができてるね、メンタル食べ物運動で、私ねメンタルは割と安定してるし運動もしてる。 で、そのバランスとしてやっぱね、食事がやっぱり去年から12月からちょっと体重が増えたとか、そういうので多分ね体が硬いのかなって思って、まあね、その先生に、かおりちゃんは極端だからね、本当はあのガーってね集中してやんない方がいいんだよって、というのは私の体が急に柔らかくなってたねあれずいぶん足が柔らかくなってるって言って、あのね食べ物ね、今ね気をつけてんのって言ったら、あーまたかおりちゃんガーってやるんだからって言って、本当はいつもいつも気をつけて、時々毒を取るみたいな感じにしないと、そうだからね、ガーってダイエットしてみたいになっちゃうから、もうねこれから基本的に、体を硬くするようなもの、体硬くするのね、やっぱりね小麦粉の食べ過ぎ、あと食べ過ぎですね、食べ過ぎがねやっぱり体を硬くする、うん、なのでそれに本当に気をつけて、すごく体に顕著に私出てきちゃうから、食べ過ぎはね本当に体硬くなります。で、まあ、比嘉先生はね、食べ物で気をつけたって無駄だって言ってたけど、彼の運動量を見たら半端ないから、多分消化できるほどの運動量なんですよ。だって10キロ走ってとか泳いでとかね、自転車乗ってトライアスロンやってる方だから、いやそれぐらい毎日やったら多分肝臓もね丈夫になっていい血液ができるんでしょうけど、私そこまでね運動してないし、だからやっぱりもうこの私の今の状態で一番気をつけれることって言ったらやっぱ食べ物だったから、食べ物を気をつけたらあっという間に体が柔らかくなったとさなりました。よかったです、本当に。まあ、まだね硬いところはあるけど、でもまあそんなにひどい状態でもないしね。だ今日はまたこう10周ぐらい、4キロ5キロ4、5キロ歩いて、で、そう歩いてからね首の硬さとか結構取れたからね。そうだから、ちょっと気をつけつつ、もう歩いて食べ物気をつけて、まあ、メンタルは大丈夫、うんうん、だから、そんな感じでバランスよくね、もうバランスよくっていうのが一番私にできない、中央とかね ですけど、まあそれなりに私なりにやっていこうかななんて思ってます。はい、明日もまた朝から、朝7時半からヨガをやって、でもうね、ここを出るのも本当にカウントダウン、明日明後日にはもうここを出てサンパウロの友達の家に行くんですね。なので、うん、ここをこうやって歩くのももう多分もう来ないと思うから、この街には特にこうまた見に来たいとかね、未練があるわけでも、あ、24日に来るんだった、24日にまあ送別会があるので、来ますけど、でもこの公園をね歩いたりすることは多分もうないからね。だから、今日も明日も大事に過ごしたいなと、明日もまた予定も入れずこの辺でね、荷物の整理したりゆっくりしたり、しようかなって思ってます。だからまあ月曜日はね結構夜中の2時までだったけど、ちゃんと今リカバーできたから、そうやっぱリカバーするのに 3,4 日かかりますね。なんかあんまりだからこの宴会続けるのはあまり良くないかもねなんて思ってます。それでは年を取りましたが、まあでもそれなりの、体力とメンタルと、運動で、元気に過ごしたいところですよね。はい、というわけで、皆さんもメンタル、運動、食べ物、この3つで、気をつけられることをねバランスよくやるといいと思います。それではまたね。